Good morning.
おはようございます。そこはわかる。
So, when Tatsuno sensei asked me to preach today, I was surprised. I don't have any training in preaching or writing sermons. I never even studied the Bible at university. But when I think about it, as a J3, I am here to share Christ's love and spread Christian fellowship across the globe. Telling you my thoughts about the gospel in a sermon is probably a great opportunity to share how Lutherans from another part of the world see this story. In today's gospel reading, Jesus meets a woman from a strange, foreign land. She is a Canaanite, a country the Jewish people have fought with in the past. Canaanites were not popular people in Jewish cities, nor did women have much status in those days. They were usually ignored and almost always looked down upon. She comes to Jesus looking for help healing her sick daughter.
私が立野先生に今日の説教をしませんかと誘われたときにとてもびっくりしました。なぜなら私は説教の資格がありません。また大学でもそのような勉強をしたことがありません。でも私が日本に来た理由は、キリストの愛とキリスト教の交流を広げるために来ました。説教を通して私がこの箇所に対する考えは、他の国のルーテルの考え方が分かる良い機会だと思います。今日の福音の日課は、イエス様がある女の人と出会います。この女は外国人です。ユダヤ人とよく喧嘩したカナン人の一人です。カナン人はユダヤ人の町では人気がありませんでした。しかもその時代には女は身分が低かったようです。普通に女性が無視したり、見下ろされたりされました。この女性は病気の娘が治るためにイエスに近づいてきたのです。
At first glance, this seems a very difficult passage. Jesus ignores her. The disciples are even worse. They ask him to tell her to go away. She's being loud and annoying. For some reason, Jesus continues to ignore her. I think this is a difficult thing for us to read. We want Jesus to always be there for us as soon as we call. We say that you can ask God for anything in prayer. Yet here, it seems like Jesus will ignore this woman directly in front of him. Finally, Jesus responds. And maybe it seems he will help her now. But instead, he teases her. He calls her a dog and says, "Why should I help you?" This doesn't seem like the Jesus we sing about in hymns. That Jesus is always welcoming and kind. He always hears us, especially when we call his name. Why would he tease this woman who so obviously needs help?
最初は、この箇所はとても難しい箇所だと思います。イエス様は彼女を無視します。弟子はイエス様よりも厳しく無視します。女性を追い払ってみせます。この女性はうるさくて迷惑をかけているのですから。イエス様はなぜだかこの女性を無視し続けるのです。これを読むと私たちにとってはとても難しいことだと思います。私たちがイエス様に呼びかけるとすぐにいてほしいからです。神様には何でも願ってもいいと言われているから。それなのにイエス様はこの目の前にいる女性を無視するのです。とうとうイエス様が答えておられます。多分もうすぐ手伝ってあげますよということだったのかもしれません。しかし手伝うというのではなくしてイエス様がこの女性からをからかっているように私は思います。なぜならこの女性を犬と呼んでいるからです。どうしてあなたを手伝ったらいいのかとイエス様は聞きます。 これは私たちの賛美歌に出てくるイエス様っぽくないです。賛美歌のイエス様はいつも優しくて誰でも受け入れてくれます。賛美歌のイエス様はいつも聞いてくれるのです。しかしイエス様はこの女性をどう手伝うべきか、この女性をからかっているのです。
Recently, I was discussing this story with some of the members of the International Service at Kumamoto Lutheran and learned something new. To me, Jesus calling this woman a dog was always very shocking. I had always understood that Jews viewed Canaanites poorly, and many Bibles include a footnote telling you that Jews often referred to Canaanites as dogs. However, for Jesus to make fun of a woman for being foreign seemed so cruel and out of character. While discussing this passage with my friend Brent, he told me something I had never known. In the original language, before the many translations that resulted in the English version we use today, the word used for dog lacked the dehumanizing tone that it has in English. He suggested that the word puppy might be more accurate translation. Puppy is a word that sounds friendly in English, just like puppies are. Substituting the word puppy for dog is such a minor difference, but it changes the dialogue from a mocking test that dehumanizes the woman until she proves her faith. Instead, it becomes a friendly wordplay that highlights the cultural prejudices among Jewish people in those days. Reading it this way, Jesus always seemed ready to talk and to help the woman, and it was, perhaps, the disciples who were really being tested. Jesus wanted to see how they would respond to a foreign woman in need.
最近私は熊本教会で行われている国際礼拝でこの箇所について新しいことを学びました。私にとってイエス様の犬という言葉はとてもショックでした。聖書に注釈がありましたので、ユダヤ人がカナン人を見下ろしていたということを、それはいつも分かっていました。それでもイエス様のこの女に対する言葉はいつも残酷だというふうに見えました。新しく学んだことは、聖書のもともとの言葉は、この箇所の犬という言葉は悪い気持ちではありませんでした。子犬という言葉はより適当だというふうに思います。犬の代わりにイエス様は子犬と使われて、これは小さい変更ですが、この会話に大きな影響を与えています。イエス様はこの女性の人間性を失わせたことではなく、彼女の信仰を証明していました。軽妙さを使って、ユダヤ人の悪い先入観を目立たせたようです。このように解釈すれば、イエス様がこの女性を無視したというよりも、弟子たちを試みたということでしょう。イエス様は弟子たちの苦しんでいる外国の女の人たちに対する反応を試したのではないかと思います。
Maybe it is really easy to fault the disciples here. After all, it isn't the first time that they try to protect Jesus by shielding him from the things they consider to be annoyances. Usually, from people that Jewish society would not have held in high esteem. Foreigners, children, and women. After all,Sometimes it seems like they make the same mistakes over and over again. And then over and over again, Jesus corrects or scolds them. Think about how often we do the same thing, though. Don't we often do our best to ignore people or problems that seem annoying? Especially if it isn't our job to help them, or if they are not like us.How many times have you been in public, maybe in a store or on a train, and someone has a small child that is being noisy or disruptive? Maybe they're crying or touching things they shouldn't. Too often, you will see the person after person send the mother or father dirty looks. They are clearly thinking, that parent needs to teach that child respect. Or, perhaps they are even thinking things like, they are clearly too young to be a mother, or they're a bad parent. In all likelihood, that parent is probably struggling. They have probably had to deal with their energetic and disruptive child all day. Rather than shooting the parent a dirty look or complaining like the disciples, why not send them a smile and let them know that you understand some days children just don't want to listen or behave? This is obviously a rather specific example, but we often think of how things are inconvenient for ourselves rather than the difficulties of others. Obviously, the woman and her daughter were having a worse day than the disciples, but they only thought of themselves and not what the woman might be going through. This represents our own self-centered natures.
多分弟子たちが悪かったと考えるのは簡単です。何回もイエス様を迷惑から、かばってみせました。普通に弟子たちは女性や子供、外国人というユダヤ人が見下ろした人からは逃げてみます。弟子たちは何回も同じ間違いをしています。イエス様は何回も弟子たちを怒ったり、そして正したりしておられます。でも私たちも同じことをするでしょう。私たちも関係のない、または自分と違う苦しんでいる人たちを無視するかもしれません。例えば、私たちは店や電車の中でうるさい子供がよく泣いているのを聞こえます。泣いて邪魔をする子供たち、たくさんの人たちはこういう子供の親に嫌な顔をします。親はあの子供にしつけを教えるべきだと周りの人は考えています。ダメな親だ。あのお母さんが若すぎと考えている場面もあるでしょう。でも実はあの親にとっては大変な時なのです。なぜなら親がずっと元気すぎて迷惑をかける子供の面倒を見合わざるを得ないからです。あの親に嫌な顔をする代わりに笑顔を通して励ましを与えてみませんか。これは一つの例でしかないですが、人間は相手の問題より自分の不便さを考えています。もちろんこの箇所と女性と娘が弟子たちよりも苦しんでいたことが弟子たちは自分のこととして考えられなかったのです。
So, let us instead think about how we can better serve and accept others rather than what we think they should be doing. Let us decide that this week especially we will look for ways to help those around us before becoming angry with them. That is my challenge to you.Each day, when you pray, pray for the strength to think of others and their difficulties before becoming angry or judgmental that day. Repeat this until it becomes a part of your routine. Do this, and you will start to resemble Jesus rather than the disciples in the story.
他人にしてほしいことより他人に仕えて受け入れようと考えてみましょう。今週こと相手に怒るよりも手伝う方法を決めてみましょう。これはみんなへのチャレンジです。毎日祈るときに相手に怒ったり批判する代わりに相手のことを考えるような力を受けるために祈ってみてください。一日の日課になるまでこういう祈りを繰り返してみてください。そうすれば弟子たちよりイエス様に似るようになります。
Let's start now with a moment to pray. The last thing I want to talk about is who this story includes. It is a point about both ancient Jewish society and society today. The woman, the subject of the tale, and therefore the reason it shows up in both the Gospel of Matthew and that of Mark, is a low-class person. She is a foreigner and a woman, and she has a demon-possessed daughter. She must be the biggest outcast in that small town. She may not have even had a husband, we don't know, but Jesus treats her with kindness.
最後にこの話はその時代のユダヤの社会だけじゃなくて私たちの今の社会にもメッセージを送っています。この話の主人公の女性は身分が低いからマタイにもマルコにも福音書にも書いてあります。この女性は外国人で女性で悪霊に苦しめられている娘がいます。あの小さい村では見捨てられた人であったはずです。夫がいたかどうかも書いてありません。しかしイエス様はこの女性を優しく迎え入れるのです。
In fact, their verbal exchange about dogs, children, and scraps is about her being an outcast. She doesn't belong. She has no rank. In ancient Japan, she would have perhaps been like a burakumin. Indeed, there is similarity between the implications of hinin,which is often inscribed on the tombs of low-class people during Japan's past, and dogs. Yet here she is calling on the wisest of teachers from high-class society, and he answers and listens and heals her daughter.
実はこの犬や子供、パンくずについての話は女性のよそ者のような生活を強調しているのだと思います。この女性はあの社会には属していません。身分が低いからです。もし昔の日本だったら、そのような人たちのことをどう呼んでいたでしょうか。昔の身分の低い墓に書かれた言葉もひどい言葉があります。この話の犬と似ています。しかし、この女性の身分は高くて、賢い先生のイエス様に話しかけたとき、イエス様が聞いて答えて娘を癒してくださいました。
Here in this story, as is the case in so many of Jesus' tales, it is the lowest of people that he celebrates for their behavior and faith. Indeed, in ancient Jewish society, the Pharisees and Sadducees were those of elite rank. Scholars in law and faith, they were greatly respected. Yet they did not give respect to others in return.Indeed, it was those with status and power that had Jesus put to death. This is because status does not make you a good person. Having a great job title doesn't make you a better person, nor is it a sign of God's favor. I think that the reason so many of the celebrated figures in the gospel are foreigners or women or sick,is because Jesus especially wanted us to know that everyone deserves our respect. We should honor and treat everyone equally, regardless of whether they are foreign or female or disabled. This story clearly shows that despite being a foreign-born woman, the lady from Canaan possessed more faith, wisdom, and grace than the disciples that day.
イエス様の多くの話と同じように、身分の低い人との行動と信仰が込められています。昔のユダヤの社会ではファリサイ派やサドカイ派の人たちはエリートでした。律法の学者として尊敬されていました。でも彼らは他人を尊敬しませんでした。実に権利を持って身分の高い人々がイエス様を殺しました。なぜなら人間の良さは身分に関係がないからです。偉い仕事の有無は神様の恵みの印ではありません。イエス様は私たちに全ての人を尊敬することを教えるために、福音書がたくさんの外国の人や女性、病人を褒めます。国籍、健康、性別に関わらず、全ての人を同じように尊敬すべきです。この話によって、カナンの女性の人が外国の女であったのに、弟子たちよりも信仰、知恵、恵みを持っていたことが分かります。
Indeed, the sin of the disciples was that of a lack of humility. The only way we can live with God's grace is to live with humility. Our status or position is irrelevant in the face of God. He cares not what our occupation or rank is, and we should remember that it is selfless faith that he values, not selfish pride.
その信者の罪は謙虚さの欠如でした。私たちが神様のご慈悲とともに生きられる唯一の方法は謙虚な気持ちを持つことです。私たちの身分や立場は神様の前では関係ありません。神様が大事にしていらっしゃるのは仕事や身分ではありません。自己的な誇りではなく他人を思う気持ちを持って信仰する、信じることです。そうすることにこそ価値があるのです。
If there is any single lesson from today's reading, it is that when we treat everyone with humility and respect, we are closest to God, and that listening to others, even when they are not of the same status as we are, leads to the kingdom of heaven. As it says elsewhere in the Bible, we should seat ourselves at the foot of the banquet table and let the host, God, lift us up. Let us close with a prayer to help us remember to live with humility and show great respect to all. God, help us to remember to honor and respect all of your children. Help us to remember that words of great wisdom and understanding have come from all manner of lips. That in the kingdom of heaven, such things as male or female, young or old, wealthy or homeless, no longer have meaning. Help us to emulate the kingdom of heaven in our daily lives. Amen.
今日の話から覚えていてほしいことはこれです。私たちが謙虚さを持って全ての人を尊敬するとき、神様と近づくことになります。そして同じ立場でない人だったとしても、相手のことを聞くとは天の国へ行く道です。聖書の他のところにも書いてあるように、私たちはテーブルの末席に座り、ホスト、つまり神様の上席へとお誘いするべきです。終わりに、皆に尊敬をすることを覚えるために祈ってまいりましょう。祈ります。神様、あなたの子供に尊敬することをさせてください。知恵の言葉はいろいろな口から出たことがあると思い出してください。あなたの国で年齢や性別、富などの意味がありません。毎日あなたの国に従い、どうか私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。